ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、さえまるラジオで同時配信されています。3月のお便りテーマは卒業旅立ちでお届けしてきました。卒業式シーズンですしね、皆さんから卒業や旅立ちにまつわるエピソードをお待ちしています。そしてですね、今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。演歌歌手の飛鳥ともみさんという方がいらしてくださいます。私は初めましてになります。どんな方なのかなとすごくワクワクしています。ともみさんのプロフィールを拝見しますと、私と同じ大型だったりとかあとはね、北海道がご出身の方なんだそうです。それ以外にも特技に料理、英会話とか、なんか私が好きだなと思うものが書いてあったりして、共通点も多くて一緒に楽しくお話できたらいいなって思いました。あとはですね、プロフィールを拝見していて、台湾に歌いに行ったことがあるということで、なんと台湾の観光親善大使も務められているということなので、台湾のお話なども伺うことができるのかなとすごく楽しみにしています。本日のゲスト、飛鳥ともみさんのトーク、ぜひ皆さんも1時間楽しんで聞いてくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストは演歌歌手の飛鳥ともみさんです。こんばんは。
こんばんは、飛鳥ともみです。よろしくお願いします。はじめまして。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日最初にご挨拶をさせていただいた時に、はい、なんていい声の方なんだろうって思って、このお話ししてる声の張りがすごく、
そうですか
ね、素敵ですね。
ももさんこそとっても素敵なお声で、
はい、今日ね、初めましてということで、はい、私せっかくだったら仲良くなりたいなって思っていて、飛鳥ともみさん、なんて今日お呼びしたらいいでしょうか。
なんで呼んでいただけますでしょうか。
じゃあ初めてだけど、下のお名前とかで呼んでも大丈夫ですか。
もちろんです。
じゃあともみさんで呼ばせてください。
じゃあ私も早速もう呼ばせていただいてますが、はい、ともさんでよろしいですか。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。ともみさん、ももさんで、ともみさん、ももさんでよろしくお願いします。
はい、今お聞きいただいています、はい、絆道という曲は、はい、この曲はどんな曲なんですか。
こちらは歌詞を聞いていただい く通りに、親子の絆がテーマになっておりまして、母から声向けたメッセージがぎっしりと込められている歌詞になってるんですが、作曲が岡千晶先生で、
はい、
で作詞は鈴木清先生とおっしゃいます。その鈴木清先生は同じレコード会社ビクターの大先輩の永山陽子さんの、
はい、
ジョンから女節やたてがみ等の作詞を手掛けていらっしゃる先生なんですけれども、今回この鈴木清先生の素晴らしい歌詞、歌わせていただいて、私も最初はもう涙が止まらなくって、この歌を最初に聴かせていただいた時に、まあ、でも、しっかりその歌を私の体に染み込ませながら、はい、今も一生懸命歌っています。
はい、お母さんからお子さんへ向けてのということですか。
はい、そうなんです。
どういう歌詞の世界を描かれてるんですか。
まあ、私自身がですね、シングルマザーで子供を二人育てて、いるんですけれども、まあ、この、レコーディングの時にも、子供たちにも立ち会ってもらって、聞いてもらったりしているんですが、まあ、まるで、この状況的には、まあ、子供を、育てる母の思い、が込められているので、まるで私の思い心情を映し出しているかのような歌にはなってるんですが、でもこのとっても我慢強いお母さんなんですよね。この歌詞に出てくるお母さんはもう本当に子供のためを思って一心に子育てをしてきた、そしてこれからの人生も子供たちと共に、一緒に頑張って生きていこうっていう、そういう思いがね、描かれているんですけれども、もう私と同じような心情ではあっていても、まだまだこのお母さんには私は近づけていないなと思いながらも、こういうお母さんに、私もなれるように、そしてそう子供たちにもね、思ってもらえるような、私も母になれたらいいなと思えるような、そういった歌詞の内容になっていますね。
いや、今の言葉を聞いていて、もう本当にともみさんのことなんじゃないのかななんて思いながら、私歌詞カード今ね、読ませていただいてたんですけれども、
いやまだまだこの母親像には足元にも及びませんけれども、でも、
お子さんたちがレコーディングに見学にいらっしゃってたんですね。
そうなんです。
歌を歌われるお母さんを、お子さんたちはどんな思いでね、見てらっしゃったんでしょうね。
本当だったら感動的なエピソードをここで言うべきかと思いますけれども。でも、まあ子供たちはね、普段の母親を、私をね、見ていますので、歌好きなお母さんが、自分の母が夢を叶えて歌っているんだなって、大好きな歌を歌っているんだなという感じではあったんじゃないのかなと思います。
でもそれってすごくいいメッセージですよね。そのお母さんが自分の好きなことをこうまっすぐに追いかけていて、夢に向かって頑張ってる姿って何よりお子さんたちに見てほしい姿じゃないですか。
そうですね。なので私も一年発起、35歳で2013年にビクターからデビューしてますけれども、まあそのきっかけになってるのはやっぱり子供たちに夢を叶える大人の後ろ姿、親の後ろ姿を見せたいという思いで、やっぱり私も夢を叶えることで、子供たちが夢を叶える未来を歩んでいけたらいいなと、そういう思いもありましたので。
ああ、素敵ですね。35歳でデビューをされたんですか。はい、
そうなんです。
何かこうきっかけとかがおありになったんですか。
ですね。まあ私も歌が好きだったので、まあ子育て中はしばらくその歌を歌う期間っていうのはなかったんですが、まあ、子供の頃から歌が好きで、小学校5年生から歌謡教室に、
すごい。
習えて、通っていまして、高校3年生まで、歌を歌って習いに行ってたんですけれども、その間も、いろいろな、まあ、カラオケ大会ですよね。
はい、
そういった大会に出場したりしながら、まあ、賞をいただいたり、
はい、
していた中で歌手にならないかっていう、そういった話もあったんですけれども、まあ、ちょうど、私が高校3年生の時に学業を選ぶのか、はい、それとも、
演歌歌手になる歌手の道を選ぶのかという時に、両親からの、やっぱり、批判というか反対がありまして、私はまだその時に、その、両親の、反対を押し切ってまで自分の夢を叶えられる勇気がなかったんですよね。で、まあその後は大学、入学するんですけれども、それからの間はもう本当に私にとって歌うというのはとっても大事なことだったので、でもそれが、歌手になる夢は私には叶えられないんだなって思いながらも、大事な宝箱にこう、鍵をかけるような思いでずっと潜めていたわけなんですね。でもまあ子供が生まれて、子供たちの未来、子供たちが自分の将来なりたい夢を語る中で、ああ私は夢を叶えられなかったなっていう思いがありまして、でもそういった中でですね、ある時そういったまたカラオケ大会に出場する機会をたまたまいただいて、まあ、子育てしながらそういったカラオケ大会にも出場させてもらっていく中で、出場する大会すべて優勝させてもらって、そういう中で、まあ、2009年の第一興商主催カラオケグランプリという大会で、関東甲信越で優勝をして、で、その後、全国大会にも出場させていただいたんですが、まあ、これを機に、もう一度私の夢を叶えたいと、子供たちのためにも、子供たちのためにもというか、その夢を叶える親の後ろ姿、母親の後ろ姿を、見せたいという思いで、一年発起、最後のチャンスと思ってデビューをさせていただいたんですね。
はい、そんなことが終わりになったんですね。
すいません、ちょっと長くなっちゃいましたけれども。
なんか、わあ、すごい、こう、あれですよね、やっぱりお母さん、私も子育てしてるので、気持ちがわかるところももしかしたらあるかもしれないですけど、やっぱり子供が生まれるとお母さんって自分のことにの次で、
そうですね。
もう、子育てにいっぱいいっぱいになりますよね。で、自分やりたいことがあったり、夢があっても、ちょっと今はもう一旦子供のことに集中するしかないってなってしまうような気持ちにね、なる方も多いかと思うんですけれども、そこででも、もう一回こう、ちゃんと自分の夢と向き合おうっていう風に、人生大きくこう、またそこから。
そうですね、大きく変わりました。
変わりましたよね。
子供たちが通う、まあ、幼稚園、小学校、中学校、そういった、教育、関連のね、学校、そしてスーパー、そしてお家っていう、このね、魔の三角地帯というか、この三角地帯だけで生活していたものが、もう、デビューしてからは、東京を中心に日本全国、そして今現在では、まあ、台湾の方でも、南東県というところと彰化県というところの観光親善大使もさせていただいて、台湾でもミニアルバムもリリースさせていただいているんですけれども、一気に世界が広がりまして、もうすごく戸惑いと、でももう喜びの中で、毎日を過ごさせていただいて、もう本当一日一日が、もうまるで1年、5年、10年と思えるぐらいの、もうすごく、中身の濃い、貴重な、体験がぎっしり詰まった一日一日を過ごさせていただいてきてたなと、今を振り返ると、そんな風に思います。
本当にそうですね。日本飛び出て、こう、世界に広がってしまうなんてね。すごいことですね。まあ、
そうですね。海外だと、まあ、台湾と、まあ、韓国にも、伺わせていただきましたけども、それを皮切りにね、世界で活躍する、世界平和を願う演歌歌手になれたらいいなという夢も大きく広がって、いますけれども。
いや、なんか今のお話からすごく勇気をもらう方がたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思って伺っていて。
そうでしょうか。
なんかこう、大人になるとね、夢を持ってても、やっぱりちょっとこう、夢に向かって大きく人生を変えるってすごく勇気のいることで、もうね、挑戦するのももう、いい年だしとかって諦めちゃうこともあるかと思うんですが、でも、その中でそう、いくつになっても挑戦できるし、夢は叶えられるんだっていうメッセージをすごい今感じました。
人生 いくつになっても人生一度きりですのでね。
そうですよね。
はい。いくつになってもやっぱり今が一番若いと思うんですよね。はい。これからの未来を自分もね、生きていくのにあたって、もうこんな年だと思っていても、またさらに5年、10年経てば、なんて言うんでしょう。年老いた自分がそこにいるわけじゃないですか。それを考えたら、今が一番若いわけでね。そう。だからその、今若いうちに、夢を叶えられるのは今のうちだった。そういうふうに。私も、はい、今も思いますけれども。
そのことをしっかりと体現されてというかね。いや、でもやっぱりお母さんがそうやって何か後悔とかを残して生きている姿よりも、
ね、そうなんですよね。
輝いて毎日楽しそうにしている姿の方がお子さんたちにとっては絶対にいいことだと思うので。
そう思います。何かを犠牲にする人生ではなくて、夢を叶えて、充実した人生を子供たちにもやっぱり送ってもらいたいなって思っているので、もう本当に思う通りに生きてもらいたいなって思います。
それはすっごく伝わってると思います。お子さんたちにね。
ね、伝わってるといいです。
今台湾というお話が出ましたけれども、はい、もう少し詳しくお聞きしてもいいですか？親善大使をされていらっしゃるんですか？
そうなんです。まあ、いろいろご縁がつながりまして、もともとは、カラオケ雑誌、日本のカラオケ雑誌が、まあ、台湾で初創刊されるという、ことがありまして、その、台湾で、中文版が、初創刊されるタイミングで、いろいろな、まあ、台湾にキャンペーンをして回るという際に、まあ、飛鳥智美を抜擢していただいて、まあ、キャンペーンガールじゃないですけども、キャンペーンマスコット的な形で、はいはい、そのカラオケ雑誌の方たちと、台湾をいろいろ回らせていただいたんですね。それが私にとって台湾の初めての渡航だったんですけれども、まあなんせなぜか台湾の方と、まあ肌が合うというか、意気投合して、まあ、まあ、もともとね、やっぱり台湾は親日の、はい、方々が多いところですので、もう本当に飛鳥智美を受け入れてくださって、またさらに私も中国語だと、まあ、北京語が一番ね、主流かと思うんですけれども、台湾では台湾語という、北京語とはまたちょっと違った、中国語が話されていたりとかするんですけども、その台湾語も、なぜかすっと、体に入り込んで、すごくよく覚えちゃいまして、で、そういうことも台湾の方がすごく喜んでくださって、やっぱり言葉っていうのは大きいなって思いましたけれども。
そうですよね。ともみさんがその方たちの言葉で歌を歌って。
そうなんです。
それはすごい、ぐっと心をまた近づきますもんね。
ね、そうだったんでしょうかね。で、まあ、そういうこともあって、すごく、台湾の、方とすごく意気投合して、それをきっかけに、もう、それこそ、2、3ヶ月に一度行くようだったのが、もう毎月のように台湾でお仕事に伺わせていただくようになり、そういったことをきっかけに、観光大使にも、観光親善大使にもさせていただいて、で、台湾でのミニアルバム、
はい、
リリースさせていただいたんですね。で、その、リリースさせていただいたミニアルバムの中に台湾を舞台して、にした楽曲で、永遠の春、永遠の春と書いて、日本と台湾の絆がこれからも永遠につながり合っていきますようにという思いが込められた、楽曲なんですけども、それが、まあ、台湾の方にも大変、気に入っていただいて、まあ、逆輸入という形で、日本で私のセカンドシングルとして、リリースもさせていただいてるんですね。
そうなんですか。わ、そんなに絆がもう、台湾の方たちと
素敵ですね。そうですね。台湾の方もこちらにいらっしゃると、東京でもね、お会いしたり、また私が台湾に行く際には、台湾でも、日頃お世話になっているファンの方だとか、応援してくださってる方たちとお会いしたりとか、はい。そういうつながりを。
つながりを作ってらっしゃったんですね。日本の方たちと台湾の方たちはこうお客様の聞いている雰囲気とか、うん、何か違く感じられることってありますか？
日本のファンの方と台湾のファンの方
ということでしょうか？はい、音楽の聴き方とかそのライブを盛り上げる雰囲気とか、うん、やはり国によってちょっと違いがあったりするんでしょうか？
まあどちらかといったらやっぱり日本の方というのは、静かにこう、ってうなずきながら静かに一生懸命聞かれる傾向が多いかと思うんですけれども、ね、台湾の方はいい歌を聞くと皆さん踊り出します。
本当ですか？
立ち上がって踊り出して、もうなんならもう例えばコンサートとかしていてもステージにまで上がってきそうなぐらいの勢いで、もう皆さんもう総立ちで、もう体で表現、楽しい嬉しいっていうのを体で表現されるんですね。
すごい違いますね、日本のお客様の雰囲気とね。
だから私がまあ台湾の楽曲で雨夜花という、雨の夜の花と書いて雨夜花、台湾語でウーヤーホエと言って、北京語だとウーヤーホアと言うんですけれども、そのウーヤーホエを私が歌い出すと皆さんがもう総立ちで一緒にもう大合唱。
うわ
ー、
でも嬉しいですよね、はい、それはすごく。
はい、そうなんです。私もその光景にはもう大感激しましたし、まあ、台湾の方も台湾語の歌をね、日本人の演歌歌手が歌ってくれているっていうことで、もう大変喜んでいただいたんだなと思って、本当に。
はい。そうですか。素晴らしいご経験をされて。
はい。もうとにかく嬉しいことは体で、もう体全身で表現されるのが、まあ、台湾の方のね、わかりやすいですね。だから嬉しい時、
そうですね。
はい、悲しい時、
そうなんですね。いやでも歌ってる私たちからするとね、もちろん静かに聞いてくださるのも嬉しいですけど、はい、一緒にこうリアクションが返ってくるのっていうのも ね、こちらもちょっとテンションが上がったりしますもんね。
でも私の気質的にもなんか静かに聞いて。っていうのも嬉しいんですけれども、まあ、お手拍子を添えていただいたり、ね、一緒に、歌って大合唱してくれたりっていう方が、私はなんか嬉しいなと思うことも多いですね、やっぱり。
そうなんですね。そんなお話を伺ってると、リスナーの皆さんも、ともみさんの生の歌声を聞いてみたいな、ライブ会社に行ってみたいなって、
ぜひぜひ。
思われる方も多いと思うんですけれども、はい、近いお日にちで、はい、生歌を聴けるチャンスがあると伺いました。
ありがとうございます。実は3月の29日、はい、埼玉県の、熊谷市と深谷市にて伺わせていただいて出演させていただく機会があるんですが、はい、3月の29日熊谷の方では熊谷ワクワクマルシェ、ジュニアカラオケ大会というものがですね、熊谷桜運動公園子供広場熊谷ワクワクマルシェ屋外ステージというところで開催されます、
はい、
そして、深谷市の方では、ワンパクランドグランドファイナル、ワンパクロックというタイトルでですね、
はい、
ワンパクランド特設ステージにて、はい、飛鳥智美も出演させていただきますので、どうでしょうね、こちらから埼玉の方までもし、はい、足を運んでいただける方がいらっしゃれば、ぜひ嬉しいです。
はい。この番組いろんなとこにお住まいの皆さんも聞いてくださっている番組ですので、はい、お近くの方もきっといらっしゃるかと思います。
はい、
最初にお話しされました熊谷ワクワクマルシェ、ジュニアカラオケ大会の方は、ともみさんの出演時間が2時ぐらいの予定ということで、
はい、
イベントはね、もっと長い時間開催されてるかと思いますが、
はい、
出演時間はお昼過ぎの2時頃の予定だそうです。
はい、
そしてもう一つのワンパクランド、グランドフィナーレ、ワンパクロック、はい、こちらの方はともみさんの出演時間が夕方の5時20分頃ということですので、
はい、
皆さんぜひ、足を運んでいただけたらと思います。
そうですね。詳しくは、飛鳥ともみの、はい、オフィシャルホームページ、また SNS 等でも、
はい、
いろいろ発信していきたいと思っておりますので、ぜひそちらの方もご覧ください。
はい。
はい、
SNS はともみさんは何をやってらっしゃいますか？
まあ、元のツイッター、
はい、
ツイッター X と、それから、ブログ、 それから、インスタグラム、そしてフェイスブックと、なんかいろいろやってるんですけれども、手が回らなくて、いろいろ勉強しながらという感じなんですけど。そうですよ
ね。たくさんね、今皆さんやることいっぱい
ね。ねありますよね。とか言いながらも、でもね、見ていただけると嬉しいので、頑張ってるので、ぜひそちらの方にも飛んで。来て見てもらえると嬉しいです、
はい、ぜひチェックしていただけたらと思います、はい、そしてラジオ番組もやってらっしゃると伺いました。
はい、毎月第3金曜日なんですけれども、 RNC 西日本放送ラジオの花ラジという番組の中で、アスカともみのスマイルラジオというコーナー番組を持たせていただいております。
はい、
毎月第3金曜日、だいたい昼間の15時35分あたりからスタートして、まあ、だいたい15分、10分、15分、たまには20分ぐらいまで長くなっちゃう時もあるんですけれども、はい、そちらの方にも、出演させ、生放送になっておりますので、はい、そちらもぜひ、ラジコなどでもね、聞けますのでね、
はい、
ぜひ皆さんも聞いていただけると嬉しいです。
いや、本当にこのお話しされたら声もすごく綺麗で、最初にも言いましたけど、
そうですか、
なんかすごく聞きやすくて、
ありがとうございます。でもなんかなんだか年齢とともにこうちょっと渋い感じになってきたかなという感じもしますけれども、そういう風に褒めていただけると嬉しいです。ももさん褒め上手だから、
そんなことない、思ったことしか言ってないです。
ありがとうございます。
元気をもらえる感じが、
そうですか、
伝わってきます。
ありがとうございます。はい、今日はももさんとアスカさんで元気を届けさせていただいてます。
みんな元気をちゃんと届いてるかな、
届いてると思いますね皆さん。
はい、あと先ほどね、お打ち合わせの時にちょっと一つ見せていただいて面白かったものがあったんですが、はい、LINE のスタンプも作ってらっしゃるんですよね。
そうなんですよ、
アスカ、かわいいお写真いっぱい、
はい、
はい、
アスカともみのね LINE スタンプ、うん、何種類、結構たくさんねスタッフの方が作ってくれたんですけれども、まあ、お疲れ様とか、ありがとうとか、まあ、抱きしめる、ポーズを取ったギュッという、そういうね、ちょっと可愛らしいスタンプも取り入れさせてもらってるんですけれども、
はい、
まあ、先ほどね、聞いていただいた、絆道のカップリングの曲の、つの女という楽曲があるんですけれども、そのつの女をモチーフにした、LINE スタンプもありまして、つの女なので、
はい、
まあ、ひらがなのつに、
はい、
ちょっとフィーチャーして、お疲れ様ですとか、
なるほど、
あとは、サンキューベリーマツーとか、もうつがついてたら何でもいいや、みたいな感じで。
そういうことなんですね。
そうなんですよ。
手のひら、ってか、手でね、つの形を、ひらがなのつの形を。
そうなんです。ひらがなのつの形を取りながら、お疲れ様ですとか、サンキューベリーマツーとか、そういうね、スタンプもありますので、ちょっと面白いと思いますので、ぜひ、見るだけはタダですので、ぜひ気に入っていただければ、皆様の LINE スタンプに、お仲間入りさせてもらえたらと思いますけれども。
そうなんですね。はい、楽曲の角女からの津なんですね。
そうなんです。
そうなんですね、はい。なんか歌詞の中にもたくさん津が出てくるなっていう話を。
そうなんですよ。津の女で、津が舞台ですので、津、津、津という歌詞が約115箇所。出てくるんですね。
数えたんですね。
そう、まあ、約、ですから、まあ、約、約115箇所出てくるんですけれども、まあ、その、つというね、私が歌う歌詞に合わせて、皆さんに、つのポーズを取ってもらうというのが、この歌の鉄則になっております
ね。一緒に参加するんですね。
そうなんです、参加型の。
振り付けみたいな感じで。
そうなんです。でも、とにかく、つつつと、つついていただきながら。
そうなんですね。
そうなんです。
じゃあ、ちょっと3月29日に、はい、ライブに行く前に、
そうですね、
ちょっと予習しといた方がいいぐらいですね。
はい、そうですね、予習し
といて。どのタイミングでツを出したらいいかな
って、そう。たくさん出てきますのでね。
はい。 なんかスタンプの方もお写真たくさんね、はい、あったの拝見しましたけど、お着物みたいな、あの、いわゆる演歌歌手という雰囲気のお写真ばっかりかなと思ったら、なんかちょっとドレスみたいな感じの。
あ、まあちょっとね、お洋服も着て、いつもまあ着物が私のね、トレードマークで、あの、ユニフォームにはなっているんですけれども、ちょっと違った一面もね、こういったスタンプを通じて、皆さんにお届けできたらなと思って、ね、はい、いろいろな、感じで、雰囲気で、はい、スタンプにさせていただいてます。
そうなんですね。面白い。じゃあその今話題が出てきました、ツノ女についてもちょっと伺いたいなと思うんですが、はい、この曲はどういった歌詞の歌になるんですか？
これですわね。これはですね、これはですね、いわゆるまあ、ツが舞台になっている曲ということで、あの、実はですね、はい、これ、あの、カバー曲になってるんです。カバー曲なんですね。もともとは、レ・ロマネスクさんという、二人の、あの、ユニットの方の楽曲がオリジナルになるんですけれども、全身ピンクで、とっても奇抜な、とっても面白いお二人が、あの、歌ってらっしゃるんですけれども、あの、全身ピンクでね。で、まあ、その方たちから、あの、この、ツの女という楽曲を演歌歌手が歌ったらどうなるかという感じで、あの、まあ、白羽の矢が立ったのが、アスカトモミでして、あの、まあ、ちょっとコミカルなね、こういった演歌を私も、あの、歌ってきておりましたので、ぜひちょっとチャレンジしたいということで、歌わせていただいたっていうのがきっかけなんですけれども、はい、まあ、その、あの、オリジナルのね、そのレ・ロマネスクさんにも、このツの女はどういう風にして、あの、生まれたんですかって聞いたら、まず日本一短い地名。
はい。そうですよね。はい、
そして、まあ、三重県の県庁所在地、津っていうことで、あの、まあ、そこがきっかけで、この津の女をね、あの、お作りになったそうなんです。だから、何か中に、その、津にまつわる何か、いろいろな何かが出てくるのかなって思いながら読んでいくと、しとしと雨降って津、あいあい傘して津、雨も悪くないと笑って、つつつつつつつという感じの歌詞なんです。だから、だから、つは雨がいっぱい降るのかなって思ったら、そういうわけでも ないらしいんですけれども、何かね、あの、やっぱり大事なことが起きるとき、お祭りなんかだと、やっぱ雨が降ることが多いらしいんですよ。でもね、あの、雨っていうのは、まあ、結構ちょっとね、あの、界隈の話で聞くと、龍神様が、あの、見守ってくれているという。雨は、やっぱりね、流れると書いて、龍とも読みますけれども、あの、雨が降るというのは、龍神様が守ってくれているんだっていう、そういう言われもあるようなんですけれどもね。だから、そういうことからすると、なんとなく、まあ、つともつながりが、つともつながりがあるのかなと、あの、思いながら。はい。まあ、とにかく、つがたくさん出てくる歌ですね。
ともみさんがね、はい、今ラジオだから皆さんご覧いただけないのが、ね、もったいないんですけど、今お話の中につが出るたび、手でつってやってくださってる。
条件反射でね、もうね。
無意識に出ちゃうんですね。
無意識に出ちゃうんですね。
しかも両手なんですか、これ。両手でパッてやった方がいいのかな。片手じゃなくてね。
両手でね。
両手でね。
そうなんです。で、ちゃんと方向もありまして。
そうか、そうか。
そう、あ、そうです。
反対しないといけないんだ、私。反対になってた。
皆さんから見て、つって見えるように。
右手の方にこう開くという感じですね。そうなんです、ね。パクッというのがね。右側に開くというかね。
で、まあ、ちょっとこういう丸い感じ、手を丸い、優しい感じにすると、いい感じのひらがなのつになるんですね。
あ、そうです、そうです。ももさんもやってくださって言っています
。難しいですね。そうなんです。これね、結構ね、あの、修行が必要なんですけどもね、上手に皆さんにもつの形を作って、ヘビちゃんにならないように。
ピンと伸ばしすぎずに。指先は丸く。
これ結構現地の津の方も、あの、チェックが厳しくって。
本当ですか？
そうなんですよ。
面白い。
この、その津はまだやな、みたいな。
あ、そうなんだ。
チェックが入ったりすることもあるんですけど。
なるほど。じゃあちょっとこれ練習して、ともみさんと一緒にお写真撮っていただくときは、これできた方がいいですもんね。
そうですね。ね、私もこの津の女は、あの、その、三重県の、あの、津祭りというのが、あるんですけれども、約、ま、あの、前夜祭まで含めると約3日間にわたって、あの、開催される大きな、あの、よさこいの 踊りをメインにしたね、そういったお祭りがあるんですけれども、そちらにも、出演させていただいて、よさこいの、メンバーの、チームのメンバーの方と一緒にコラボさせていただいて、角女を、よさこいのダンスに合わせて歌わせていただいたりとか、何年か、連続して出演させていただいたりも、しているんですけれども。
そうなんですね。はい。まあもう早速この歌聞きたいってきっと皆さん思っていらっしゃるかと思うので、はい、この後じっくりと。
そうですね。
夏の女を皆さんにお届けしたいと思いますが、ともみさん今日は楽しい時間をありがとうございました。
ともみさん、こちらこそもうたっぷりいろいろお話をさせていただいてありがとうございます。
またぜひ遊びにいらしていただけませんか？
もちろんです。ぜひこれからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
します。
始末なんですね。じゃあ、最後は、ともみさんから、
はい、
曲紹介お願いしてもよろしいですか？
はい。あすかともみの、つの女、日本一短い地名、つ、そして、三重県の県庁所在地、つが舞台になっている曲です。約115箇所、つが出てきます。皆さん、楽しんで聴いてください。
本日のゲストは演歌歌手の飛鳥ともみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。明日への道しるべ、聴いてください。
何も言わなくていいよ、無理して笑わないでいいよ。君が思うより君のこと分かってる。そのままの君でいいよ。いつまでもそばにいるよ。君の笑顔が戻るまではここにいるから、誰もが人知れず痛みを抱えて今日もさまよいながら歩き続けてる。 Try again、 ここからまた始めよう。何度でも立ち上がろう。 Don't cry again、涙もやがて優しさに変わる。すべては明日への道しるべ。思い描いた未来は険しく長い道のりで歩き疲れて逃げ出したい時もあるけど、誰
しるべでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストに演歌歌手の飛鳥智美さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。飛鳥智美さん、本当にお声がこうすごく聞きやすい、いいお声でお話をしていて、そんなことをすごく感じました。そしてね、ここまでの歌手になるまでのお話なども伺いましたけれども、なんか改めて本当に夢を叶えたり何かを挑戦したりするのって別に大人になってからでも遅くないんだなっていうことをちょっと感じて、私も勇気をもらうような気持ちになりました。またね、お母様でもいらっしゃるということで、本当はねもうちょっと時間があったら子育ての話とかもいろいろお聞きしたかったなと思うのですが、またぜひいらしていただけたらと思います。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿、各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com、 MOMOCANhatanaka.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私、藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。モモズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。モモカン動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。桃エコ、 楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。